今日は、ここにあるようにマタイによる福音書の24章ですね、1節から35節までを見ていきます。主にという感じですね。このマタイの24章の1節から35節ですね。まず1節から3節までをお読みします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと、このように弟子たちが尋ね、イエス様がこの弟子に対して質問に答えていかれるのが4節以降になります。場面は今イエス様が十字架につけられる、数日前であります。場所はエルサレムです。エルサレムには今読んだようにヘロデが作った神殿があり、そこの大理石であるとか、そしてこの金で覆われているその素晴らしい神の礼拝の場所がこのを見張っていたというのは、そのわあすごいとこの思っていたわけのところを、イエス様は石が崩されずに積まれたまま残ることはないと衝撃的なことを言われました。で、世の終わりにはという言葉がありますけれども、細かい話をしますとね、ゼカリア書14章の2節というところで、この、国々にエルサレムが取り囲まれて攻められて、そしてその後で主が戻ってこられるという終わりのこの時について、予言がされていて、そのことを思い出したんだと思います。けれども、この世の終わりということをね、そういう知識がなかったとしてもですね、この私たちが、持って、いる感覚というのは何かというと、今まで大事にしていたもの、今まで、この安定していたもの、これらのものが、取られていく、崩されていくという、ことになるわけなんです。で、これが具体的に起こったのが紀元の70年、イエス様がここで、この予言を行われた約40年後になるわけなんです。70年にローマがやってきて、そして、まずユダヤ人がローマに反乱を起こしたんですね。それでローマがエルサレムを包囲して、最後にユダヤ人がもう本当に徹底抗戦でやっていったので、もう徹底的に、最初はね、滅ぼすつもりは全くなかったんですけれど、滅ぼすつもりはなかったんですけれども、ローマの総督のティトスが、神殿をも破壊しました。それ火をつけたんですね。で、火をつけたところを、この全体に回ってですね、そして、金箔がですね、どんどん取れていきましたですね。そして、その金箔も取っていくために全部取ってきて、かなりの量ですから石を崩していったわけなんです。今でもイスラエルに行きますと、ユダヤ人の人たちはこの掘って掘って掘ってですね、下の方からローマが落とした神殿の壁ですね、神殿の壁というか、その神殿の敷地の壁です、その周りの壁をですね、 残してそのままにしている部分があります。ものすごいその、凄まじさをですね今でも体感できるんですけれども、そのようなことが起こりました。で、私たちの生活の中でまた世界の中で、これは生活も世界も社会も皆同じような形で今まで安定していたもの、頼りにしていたもの、しかもユダヤ人にとってはこれは神様との関係の中で大事にしていた神殿が取られていくということなんですね。で、これが終わりの日の特徴になります。で、イエス様が、このようなことを言われた、背景が、この23章の37節から39節にね、書いてあります。ちょっと読んでみますね。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はこれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありませんと。預言者たちを殺した、自分たちを使わす者たちを石で撃ってった、神様が彼らが神のところに戻ってくるように何度も何度も呼びかけておられたにもかかわらず彼らは拒んだという理由なんです。預言者たちを拒んだだけではなく、預言者たちが預言したキリストご自身を彼らが拒んだがゆえに、あれ家が荒れ果てた、神様の建物ですね、神の宮が、この荒れ果てたということ、そして宿泊あれ主の皆によって来られる方にというのはホサナという言葉ですね、覚えてますか、救ってくださいと、あの詩編の予言にあってイエス様がこのエルサレムにロバの子に乗って来られた時にですね、彼らが叫んだ、あそこのところに書いてあります。で、これを彼らが言うっていうのはつまりイエス様をキリストとしてメシアとして救い主としてこの認める時まで私を再び見ることはないと言われたんです。で、どういうふうに見ることがなくなったかといったら、イエス様がよみがえられた後に、50日後かな、50日後、なんだっけ、そうですね、50日後じゃないですね、40日ぐらい後にですね、この昇天されて天に昇られて、そして神の右の座に今ついておられて、そして彼らはこのような形でイエス様を見ることはなくなったわけなんですですね。で、そこまでこの荒れ果てたままにしているというそのプロセスですね、そして祝福あれ主の皆によって来られる方にと言ってイエス様を見ることができるこの38節39節のプロセスを4節以降でイエス様が話していきます。わかりますかですね。イエス様が天にも引き上げられて、天に昇られて、そして神の右の座におられて戻って来られる時までのことをイエス様はこれからお語りになるんですね。この世の終わりについてと、この言われていました。どんな前兆があるんですかと言われていましたですね。その前兆について見ていくことになります。では4節から6節をお読みします。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらのことは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。私たちは自分たちの生活、この今もありましたように、これ神殿が壊れるとユダヤ人にとってはもう本当に衝撃的なことが、この私たちにも多かれ少なかれ起こっているわけです。そして世界的にはどうなっているかといったら、そのいろんな騒がしいものが騒ぐことがあって、その、ことでまだ前兆ではない、世の終わりが来たということではない方を 話すんですね。惑わされてはいけないということで。何かというと、偽キリストが、私がキリストだと名乗る者が多く現れると。でこれは前兆ではありませんよと。でもう一つ、戦争の噂、これも数多く今までもありましたけれども、それも、世の終わりが来たのではないですよとイエス様がお語りになります。しかし次から話すことは生みの苦しみの始め、つまり世の終わりの始まりなんだよということを教えているんですね。7節と8節をお読みします。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。はい、生みの苦しみの始まりと言っています。お子さんをお持ちのお母様であれば、このことはよくご存知です。陣痛の始まりとお読みください。これはもともとの意味は陣痛であります。ですね、初めは痛い、でもその感覚は大きいけれども、また次に来る痛みというのはもっと強くなっている。でその感覚というのはもっともっと短くなって、出産をするときに最高潮に達するわけです。そして主が戻ってこられる、その後の喜びというのは今までの苦しみを忘れてしまうものなんですね。これが私たちキリスト者の持つ希望なんですね。再臨の希望です。世の終わりというと絶望という、もう破滅という、そのことも聖書には書いてありますが、しかし生みの苦しみという意味での痛みであります。つまり全てのことを忘れさせる喜びが待っているという、だから悲しいんだけど嬉しいんですね。でこれが私たちの信仰者の、特徴なんですね。悲しいんだけど嬉しいんです。復活、十字架は悲しいけれどもよみがえりがあるんですよね。で十字架の死のない復活ってありえないよね。だから復活って呼ばないもんね死があって初めて復活の姿にあやかることができるわけですから、悲しみがあるんです。しかし喜びがありますですね。でこれをね、私たちがこの1年ですね、これからもいろんなことが起こります。しかしこのプロセスを私たちが通っていくことができるんだよっていうことですね。で具体的に何が生みの苦しみの始まりかと言いますと、この世界において民族は民族に、国は国に敵対してと書いてありますけれども、これは全面的な戦争、紛争のことであります。世界における全面的な紛争、戦争というものが、第一次世界大戦が、1914年から18年まで、第二次世界大戦が1939年から45年まで起こりました。で、ここでちょっと、この指摘させていただきたいことはですね、先ほどユダヤ人がエルサレムが破壊された後に世界中に散らされたわけなんです。でそのことはルカによる福音書に書いてあって、異邦人の時までが終わるまでは、エルサレムは踏み荒らされるという言葉が書いてありますですね。で彼らが散らされていきました。けれども後でお読みしますが、この天の果てから選びの民が集められるっていうのが書いてあるんです。でこれが聖書に、旧約聖書の中に何度も何度も彼らは戻ってくるよって、今イザヤ書を私たちは学んでますけれども、そこにも数多く彼らは戻ってくるよ、この日曜日のメッセージ今準備してますけれども、そこにも聖なる道があって、この大道があって、そこをあがなわれた者たちが喜んで戻ってくるよっていうのが書いてあるんですよ。でそのことが兆しが見えてるんです。この第一次世界大戦の後で彼らはその中で迫害を受けていましたが、そこで帰還して1917年にバルフォア宣言といって、当時そこを統治していた、支配していた英国イギリスがですね、このバルフォアっていうお役人さんが、外務大臣かなが、ユダヤ人の民族郷土っていう言葉を使ったんですね。民族の郷土、 彼らの故郷ですから、そこに住むことができるようにしましょうというふうに宣言したんですね。そして第二次世界大戦の後ですね、そこでホロコーストを彼らが経験した後で、世界の同情が集まって、イスラエルの国、ユダヤ人の国ができるようにということで国連で決議されて、1948年にイスラエルが生まれました。でこの話は実は私は、何度も何度も何度も何度もこれまでいろんなところで話してきました。で今年注目したいのは、というか去年ですね、驚くべき言葉が、いろんな人から、いろんな人っていうか有名な方から出てきたんです。第三次世界大戦の断片がもう始まっているということを発言した人がいます。誰か想像できますか？ローマ法王なんですよ。ローマ法王が1915年の9月にも発言しましたし、またパリの同時多発テロのところ11月14日にイスラム国によって大殺戮が行われているところでですね、彼は第三次世界大戦の断片はすでに始まったと言ってるんです。だから私たちは過去の出来事として世界大戦を見てはいけないんだよという時代に入っていて、イスラム思想の専門家の人たちはその世界大戦という定義ね、これは具体的に一体どういうものかって言って決まってるわけじゃなくて、世界全体が何らかの形で戦争に巻き込まれるという意味では第三次世界大戦と呼びうるという発言をしています。私たちこの時代に生きてるんだということです。そして次にここに書いてあったのは飢饉という言葉がありますね。もうこれは皆さんよくご存知のように世界中で大規模な飢饉が至るところで行っていて、今私がここで写真でお見せしているのは飛行機で行ったら2時間ちょっとです。北朝鮮ですね、北朝鮮での貧しい子たちです。1990年代は300万人から500万人が死んだと言われています。それは単なる飢饉ではなくて人災とも言われてますけれども、政府のこの間違った政策によってですね、そのようになったとも言われていますが、至る所で起こっています。そしてこれが地震です。地震も起こると言ってますけれども、どうでしょう、グラフをご覧ください。これ1901年から2011年までのグラフであります。全然違いますね。でこれを今度は、この歴史に残っている大地震ですね、とですね、20世紀の地震の大地震の、比べるとやっぱり同じようなグラフになります。ですか、分かりますか。だから今までの歴史とそしてのここ100年の間に起こったことを比べるとこういう同じようなグラフになって、そして20世紀だけ見ても今までのこの21世紀の今を見てもこういうグラフになってるんです。つまりこうなってるんですよ。という時代に私たちが生かされているわけなんです。でイエス様が言われたことがその通りだということですね。で次を読みします。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法ははびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられてすべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。イエス様が次に前兆として語られたのは私の名のためにすべての国の人に憎まれるという言葉です。イエス様の名のために憎まれる、迫害が起こるということをイエス様は予言しておられ、 しかし同時に14節を見ますと、御国の福音が全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされて、そして終わりの日が来ると、これどうでしょう、人間的に考えたら、算数数学考えたら矛盾してますね。迫害があったらクリスチャンがいなくなるはずです。ところが迫害が起こっているから宣教が広がっていくわけなんです。私たちの信仰をもう一度思い出してください。キリストの十字架の死とよみがえりを信じている信仰であります。ある意味で迫害されたわけですね、イエス様が。しかし迫害があったがゆえによみがえりの力があるわけです。ますます広がっていきます。これを世界的に歴史的に私たちは、見ることができているわけなんです。今キリスト社会の迫害は、先ほどのフランシス法王ですね、カトリックの人も、カトリックの方も言ってますけれども、初代教会以来の以上って言ってますね、以上の前代未聞のものであると言ってます。で、宗教迫害の 80% はキリスト教に対するもので、1億人が迫害を受けているとされており、なんと5分に1人のキリスト者が信仰のゆえに殺されているという、そういう統計が出ております。しかし、細かくて申し訳ございません。これね、もっと大きくすればここにいろいろ出てるんですよね。これはね、何書いてあるかって、世界宣教ですね。エヴァンジェリカルクリスチャニティというのは、福音的なキリスト教がどれだけ広がっているかということを示すもので、赤はね、ここ2年間一つも教会が建てられてないという地域で、そしてその次が黄色で、そして緑が一番この教会が建てられているっていうところでね、こういう示しがついている。この赤いところが、ここら辺がやっぱり建てられてない。あの真っ黒いところはね、多分砂漠とか寒いからっていうけれども、こういう赤いところですね、まだちゃんと建てられてなくて、で日本はその次ですね、この黄色ですよね。で、この青もあって、でそういう形で、この世界中に教会が、この福音の福音が伝えられていっていますし、その努力が教会の中で行われていまして、そして今はグローバル、またこのインターネットなどいろんなこのことが駆使されており、かなりの人に福音が伝えられています。まだこの自分の言葉で言語を持っていない、その聖書を持っていない人たちもまだいるんですね。ウィクリフという人たちが、団体がそれを訳し続けて、やはりどんどんどんどん訳されていっているわけなんです。だから今私たちの時代が、ですね、これ戻りますけれども、このように迫害を受けている中で多くの人がつまずきて互いに裏切ってぬくみ合う時代になっているとあります。去年見ただけでもそうですね、多くの人がこの憎み合う、裏切る、つまずくですね。そしてキリスト教の中でも偽預言者が多く怒って人を惑わす。つまり偽預言者というのは必ずしもその異端の教えっていうのみならずですね、この伝えていることとやっていることが全然違うことを行っていく、不正を行っていくであるとかですね、罪を行うとか、でそういうものが起こって愛が冷たくなるよと。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるよ。だからこういうことが起こっていても希望を失わず、忍耐を持って信じていって、この御国の福音はって書いてますけど、この福音の中に立ち続けていくことですね。でこのことによって私たちが、生かされていて、そして福音が世界に広がっているんだよって、で私たちの周りに福音を伝えていくんだよってですね、でこの時代に私たちがいるということを、忘れないで いただけたらなと思います。そして24章の15節から21節までをお読みします。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。今イエス様はエルサレムの中で特に聖なるところと書いてますから、またこの神殿に関わることに焦点を戻しています。すごい世界的な話したじゃないですか、今までこう世界で規模で起こるだけれども、この焦点をまた、こうズームインしてですね、そして、これからこれがひどい苦難って書いてますけど、大患難の始まりであるとおっしゃっている内容がここにあるわけなんです。先ほど言いましたように70年に異邦人の時代、エルサレムが踏み荒らされるということが起こりました。そしてユダヤ人が世界から集められるという約束がマタイの24章の31節に開かなくていいですけどもあります。しかしその前に患難を通るという内容が今ここに書いてありました。で、荒らす憎むべきものという括弧書きになっていて、預言者ダニエルによって語られたあのって書いてますよね。だからユダヤ人には彼らにとってはもうよく知っている箇所なんですね。もう私たちにはあんまり知られていない箇所なわけなんですけれども、読者はよく読み取るようにと括弧書きまでついてるんですよ。注意書きまでよく読み取りたいと思うんですね。ダニエル書の9章の24節から27節にあります。まあ、ここにも一部は引用してますけれども、開きたい方は開いてくださいね。第2版の新改訳ですと1346ページですね。旧約聖書の1346ページですね。9章の、24節から27節までをお読みします。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者、これがメシアとヘブル語で書いてあります。油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が、これはローマです、町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、これ軍隊のことですね。その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。これが今まで起こったことです。で、彼は一周の間、最後の一周ですね、70周の中の最後の一周です、多くの者と固い契約を結び、半周の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす忌むべき者、これです、さっきイエスも言った荒らす憎むべき者、忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかると、イエス様が言われたこの、聖なるところに立つのを見たならばというのは、半周の間生贄と捧げ物をやめさせるというところに当てはまります。 これはユダヤ人と神殿についてですね、この荒らす憎むべき者が現れて、第70週目、最後の一週、一週って言ってもこれは1週間の一週ではなくて、7年間のことです。ね、1日を1年と考えてますから、7年間のことです。ですね。そしてその中で半周、つまり3年半で、後半の3年半で、生贄と捧げ物をやめさせるということが出ています。で、まずその前に彼らがこの約束の地に戻って神殿を建てる、その建てることができる契約をこの荒らす憎むべき者と持っていなければいけません。第二テサロニケの2章には彼は罪の人とか不法の人って書いてありますが、そして第一ヨハネには反キリストと書いてます。キリストにではない、でもキリストのような働きをして最後に破滅をもたらす人物です。本物が来る前に偽物来るんですね。で、偽物を信じる人がたくさん出てきて、残念なことにユダヤ人もその偽物を受け入れてしまう、契約を結んでしまうという内容になっています。難しい話ですけれども、とても理解が大事だから、読者はよく読み取るようにとマタイは括弧書きで入れてるんですね。はい、今話したことが今ここに書いてありますね。はい、そして今の状況を先ほど話しました。世界大戦が起こり、地震が起こり、飢饉もありと、生みの苦しみがあるということをお話ししました。そして世界中でキリスト者が迫害されていると同時に世界宣教が広がっているということもお話ししました。次です。今イスラエルという国が事実存在していて、そして神殿のあったところを神殿の丘と呼ばれていますけれども、そこを1967年にイスラエルの国がヨルダンから奪還しました。で、イスラエルの主権下に入りましたけれども、その敷地の管理はヨルダンのイスラム当局に引き渡したんです。ですから今でもイスラム教の敷地となっています。あの岩のドーム、あの黄金に輝いているね、あの岩のドームがあるところです。で、そこにユダヤ教徒は、普通のユダヤ教徒は入りません。で、特に神様の言葉を信じている超正統派のユダヤ教徒は、神殿の至聖所が聖なるところが元あったところだから、そこを踏みつけてはいけないということで入りません。ところが一部の正統派の人たちは祈り始めました。むしろそこで祈ることがメシアをもたらすことになると考えてるんです。はい、見てください写真ね。イスラム教徒じゃないですよ、これユダヤ教徒ですよ。あの髪の毛をこう長くなるでしょ、こうやって男の子が。この最近撮られた写真だと思いますが、で、この人たちが、同じグループの人たちがこの敷地内に神殿を建てようとしてるんです。第三神殿を建てようとしています。で、その、神殿の建てようとしているグループ、この人がさっきの祈りを神殿の丘の中でしていくことを導いている人がいまして、この写真は私が撮りました。神殿再建財団、2008年の時ですね、確か説明をして おられる方がこのグリック・イェフーダというラビ、ユダヤ教の教師の方です。でこの方がいろいろと説明をしてくれたわけなんですけれども、2008年に2014年にこの方がエルサレムでイスラムの過激派に銃弾で倒れたんです。ところが彼は奇跡的に回復してまだ生存しておられますが、ということで今お見せしたいのがビデオです。どのようにリアルかをお見せしたいんですね。ちょっと長いですが、あれ、もうちょっと、すいません。
Okay, but it's still possible. Build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. At first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings.
7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be.
At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre,
issue is not acceptable by many, many Muslims or many, many Palestinians or many, many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very, very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad ascended to heaven.
I believe that the temple will be rebuilt again.
I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple.
There's no doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount.
If the circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. I mean,
the scripture says that there are 9 chapters that we've got to do something with.
Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic Organization Conference, which have 70 countries, might do something.
More dangerous. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives, too, that are lost in the war. It will be, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon.
During the last days, during the tribulation, actually before the Lord comes, there will be a time.
I think the building of the temple signals things are coming to an end very, very quickly. And the preparations for in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours could be the generation in which Jesus came back again.
今ご覧になったように、ビデオに出てきた人たちの動きのためにたった今イスラエルとパレスチナの、というかパレスチナのですね人たちが突然ナイフで襲ってきたりですね、まあ、車で突っ込んだりとかですねしてるんですね。なぜかというと、この、岩のドームですね、これを彼らが破壊するんだというふうに、まあそれは本当じゃないんですけれども、そうやってこのパレスチナというかイスラムたちがこう言ってるわけですよ。でそれでそのことを本当に信じてしまったの信じているので、若い子たちが今刃物で刺していくということが起こっている。だからもう直結している話だということを話したかったんですよですね。今ニュースではねそういう話を聞いてくる。この今のここでイエス様がおっしゃった聖なるところに荒らす憎むべきものがっていうのともう直結してる話が今起こっているということを知っていただきたかったんですね。将来は彼らは願っているのはこういう姿です。ご覧ください。岩のドームがここにありますけど、すぐ窓なりに この自分たちの神殿が建てられるということも考えているわけで、別に破壊する しようとは思ってないんですね。その真隣に建てようとしているわけなんですけれども、黙示録の11章の2節を見ると、聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのまま差し置きなさい、測ってはいけないと、いう言葉まで書いてありまして、この差し置いている、測ってはならない、そこは彼らに与えられているからという予言までがあります。で、こんなことを今見たようにできるわけないじゃないかというのが、政治的にもうちょこっとユダヤ人がそこで祈るとかなんだかっていうと、もうテロがドゥワーッと起こる、ましてやそこに建設が起こったとしたら、もう世界中でイスラム国が、イスラムの 国々がですね、立ち上がって、そして、戦争するではないかという恐れがあるんですが、天才的な政治力で両者を妥結に持っていく人物が出てくるんですね。それが先ほど見たダニエル書の9章の27節の荒らす憎むべきものなんですよ。平和の君として来るんですよ。わあ、こんな戦争の火種になっているようなところを本当に直してくれるんだ。こうやってどちらもアラブ、イスラムの人たちもユダヤ教徒も共に礼拝ができるようにしてくれるような、そのような契約を結ばせてくれるんだと、と言って世界中の人がこれで安心だとするわけです。これは正しい考えでしょうか？正しい平和でしょうか？違うんですね。私たちが信じている方は、キリストは平和の君であると言います。平和の君キリストこそが両者を一つにすることができ、全ての人がこの方の名によってのみ救いを得ることができるわけなんです。いろんな宗教をね、ひと束に合わせてね、そして平和になることではないんですね。しかし将来はそのような、今たった今そのようにしてキリスト教も含めてですね、一つになろう一つになろうという動きが活発になっていますが、しかし一時的にはもたらしても3年半経ったら正体を現してこいつが偽物だったということが分かるわけなんです。そしてユダにいる人たちは山に逃げなさいと、早く逃げなさいと言っています。ここがそのエルサレムがあるところです。エルサレムって書いてますね。よろしいですか？そして逃げなさい、山々に逃げなさいっていうのはここの山があるんです。こちらの方に逃げてって、ここにペトラという町がありまして、今はペトラですけれども、聖書ではボツラと書かれてます。かつてのエドム人の首都ですけれども、そこに逃げることが聖書に予言されてまして、そしてユダヤ人に対する大迫害、先ほど書いてありましたけれども、このかつてないほどこれからもないひどい困難があるからですということが起こります。では今度は22節から28節までをお読みします。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時、空、キリストがここにいるとかそこにいるとかというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。人の心、キリストのことですね、の来るのは、稲妻が東から来て出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まりますと。先ほどハルマゲドンというのがビデオの中に出てきました。神学校の先生ですけれども、聖書のね、最終戦争です。その時に諸国の軍隊が集まってくるんですが、イエス様が戻って来られることによってイエス様が裁かれます。あさっての イザヤ書の学びの中にそのことが克明に記されていますですね。ハルマゲドの戦いが記されています。なんか難しい話してるなって思わないでくださいね。もう難しい話だなって感じるかもしれないんですけれども、何度も何度も聖書に出てくる話なんです。イエス様ご自身が死体のあるところにはハゲタカが集まると言われたんです。これは何かって言ったら、イエス様が倒して死体となっている者たちにそれを食べる鳥がやってくる、ハゲタカがやってくるということですですね。最後の最後の惑わしがあります。偽キリストとか偽預言者とか印や不思議を行います。しかし残された者たちがいます。その者たちがイエス様が戻ってきたときに、先ほど言った主の御名によって来られる方は褒めたたえられるようにと言うということが実現するんですね。最後を読みましょう。29節から最後じゃないか、31節までを読みましょう。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民、これがユダヤ人で残された者たちです、を集めますということで、これらのこのハルマゲドンがこの最終段階に入った時に天変地異が起こるわけなんです。ですね。天においても印があり、地上においては大地震があり、そして、もう人は滅亡するという時にイエス様が戻ってこられて雲に乗って来られると、そして御使いたちが使わされると書いてますけれども、そして四方から選びの民、これが残されたユダヤ人たちが、イエス神様にイエス様を信じたユダヤ人たちがですね、集められてくるというシナリオになっているわけなんです。そこでイエス様が言われました。今度は具体的に私たちに勧めを行っています。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。とイエス様がオリーブ山を見ながらですね、今このイエス様っぽいじゃんこれそしてその向こうに神殿があるんですよね。神殿にまつわる話をずっとこのイエス様はされましたよね。なんでかって言ったら、目の前に神殿があって、これがどうなるんですか、世の終わりはどうなるんですかって弟子たちが聞いたからお答えになって、イチジクの木っていうのが夏にこの7月ぐらいになると実を結ばせてですね、そして食べ頃になるわけなんですよ、ね、私たちね、イチジクっていうとちょっと高い、食べます？皆さんイチジク買います？あんま買わない、あんま買わないか、結構ね、うち食べるよね、うん、イスラエルはフレッシュなイチジクが取れます。でも、このいわばね、簡単に言うと、梅とか桜のことを考えてください。私たちがつぼみを見ます。そしたら、あ、春が来たなっていうのが分かるじゃないですか。梅だとまだ寒いかなっていう感じだけれども、桜だったらもう春だよなってね、まだ全然見えてないんだけれども分かるじゃないですか、そのもうなんか咲きそうだなっていうのが、そういう話を今ここでしてるんです。そしたら人の子が戸口に立っているのを知りなさい、イエス様が戻ってくるのを知りなさい。それまではこの時代というのはそのユダヤ人が生きている時代ですね、過ぎ去らないよ。だから今ユダヤ人のお話をしました。ユダヤ人がどうなってるかって話をしました。そしてそれに絡んで異邦人にも福音が伝えられて、私たちが今世界中でどうなってるかっていうのを見てきました。このような印が起こって、今イスラエルのエルサレムの神殿の丘にも焦点を当てて見ていきました。やはり印があるんです。ですから私たちは目を覚ましていなければいけないということを私たちはこのイエス様から教えられるわけです。先ほどのマタイの24章の9節から14節のところをもう一度ですね見たいと思います。 その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。私たちの信仰は憎まれます。それは私たちを憎んでいるのではありません。私たちを憎んでいるのではありません。個人的に受け止めるなとイエス様がおっしゃっているの覚えてますか。私を憎んでいるのですと、ヨハネの福音書でイエス様十字架につけられる前にお話になりました。それは私、あなたが世に属してなくて私に属しているからだよと言われました。世においては患難があるけれども、しかし驚いてはいけない、平和でありなさいとイエス様は言われたんですね。そして次に2番目には、大勢がつまずいて裏切って憎み合うという、こういう時代に今なっています。今までは信頼してるかなって思っていた仲間が憎んでいく、裏切っていく、まあ、今あの日本の中だとね、いろいろあるけれども、でも国際問題としたら私はやっぱり近くにいる韓国の人たちですね。数日前に、慰安婦問題について合意が持たれましたけれども、でもまだ、ね、あの傷が残っていますですね。そしてアメリカのことを思います。去年ですけれども、暴動が、黒人の暴動が起こりました。いつもは一緒にいて仲良くしていると思っていた仲がですね、そのちょっとしたことで暴動になる、憎しみ合いが起こってくる。で、日本の場合は結構みんな似たような感じの人たちで構成されてますから、けれどもやはりこのことが起こってくる。で、偽預言者、先ほども言いました、今度は3番目です。今度は教会の中で惑わしがたくさんあるんです。ですね。教会の中で惑わしがたくさんあります。だから結果として4番目に、愛が冷たくなるっていうんです。ここが私たちが試されているところです。だから忍耐する、耐え忍ぶという、ここですね。今この時代にいます。決して忘れないでください。私たちに悪魔がしようとしているのは自分に注目させることです。なんで憎しみ合うのか、つまずき合うのか。こうされた、ああされた、こうだ、ああだ、被害意識ですね、お互いに持ってるんです。そしてつまずき、憎しみ合って分裂していきます。愛なんですね。愛は自分に注目するとなくなっていく、冷えていきます。そうでないですね。完全に自分を捨てられた、そしてこのどうしようもない自分のために本当に神様に背いていってしまう、道から外れてしまう、このもののためにイエス様が無視の心で自分をお捨てになって、無になられて父なる神に従われた神の熱い愛ですね。この中にとどまっているときに私たちは忍耐ができます。そして信じる、信じる、先ほども話しました。それでも神はおられるんだよ。神はすべてのことを働かせて益としておられるんだよ。そして御国が伝えられていくんですよ。わかります？信仰を持って生きていくときにね、自分が証になってるんです。だから必ず神様は自分が意図してなくても伝道することができるお膳立てをしてくださいます。今のことをちゃんと守ってれば、広がってチャンスを与えてくださって、いろんなところでその自分の身近でも遠いところでもその福音を語ることができるようにしてくださいます。そして自分の見ない人のためにも祈ってください。今見たように世界に広げられるって書いてますね。ですか？だから自分の周りだけ見たら神様の御心が半減しちゃうんですよ。見ない人のためですね、祈ってください。身近な人のために涙流して祈ることはすごく楽で、楽って言ったら普通、ごく自然ですけども、神様の御心っていうのはこの宣教の心ですね。見ない人のためにも泣いて祈れるか。あの三浦英子さんの、あの本の中にもありますけど、実際に起こった話ですね。青森のなんだっけ、あの津軽海峡ですか、そこで、遭難にあった時に見知らぬ人に対して、その自分のね、なんだっけ、あれは浮き輪か、救命ボートの浮き輪ですね、救命の浮き輪だよね、救命胴衣 救命胴衣ですね。で彼は宣教師の、その外国から来た宣教師の人はですね、この彼には将来があるんだと、そして彼に渡して死んだんですね。全然関係ない人なんですよ。全然もう知らない、でも福音のために命を捧げてくださったんですね。敵のためにも祈れるか。でもそのために祈ってくれた宣教師の人たちがいるので、その戦時中のために、戦時中に日本軍からひどい目にあったにもかかわらず祈ってくれた人たちがいた。だから教会が建てられてって、今私たちが救われてるんですよ。教会が建てられてるんです。この私だって宣教師の人たちの福音を聞いたんですよ。全然関係のない、もう全然もう知らない人たちのために。で来たらなんか外人扱いされて嫌なことされるわけでしょ。でも神様がそう言われてるから来てくださった。ですから見知らぬ人のために祈ってってください。ただイエス様がそう言われたからという理由で祈ってってください。で御国の福音が全世界に述べ伝えられる。もちろん身近な人のために祈ってください。で皆さんは本当に勇敢な勇士ですね。福音の戦士ですよ。この日本の中に生を受けたということ自体が、神様からもう大きな使命を受けた優れた戦士ですね。他のとこ行ったらね、イエス様を信じてって言ったら信じるんですよ。なかなか信じない。でも意味があるんですよ。ご自身が救われたっていうのは意味があるんですよ。奇跡ですよ。そして他の人に福音を伝えていくっていうのは本当に素晴らしいです。誇りを持ってください。自信を持ってください。神様は選んでくださったですね。それから終わりの日が来るって言うんですね。この中に入れられてるんだよっていうことです。それをこの今年の初めにね、お話ししたかったんですね。本当はあの去年話してもよかった、大晦日のね、だから昨日の、礼拝だったらこのことを話してもよかった。この年の初め終わりに今どういう時に生きているのかということを、この知ることはとても大事ですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にイエス様の全体のプランを、ご計画を今読むことが許されてありがとうございます。確かにその通りになっていることを確認することができました。ここにいる兄弟姉妹にあなたの豊かな恵みがありまして、そして本当にあなたの愛に満たされて祝福されて、祝福されて、またなおのこと祝福されて、福音を語る機会がますます与えられて、使命を全うすることができますようによろしくお願いいたします。天のお父様、イエス様、来てください。あなたを待ってます。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。